皆様おはようございます。今日の第二コリント5章、16節からのブロックですが、厳密に言えばその前の11節からずっとまとまりを持っていますが、この部分が実は第二コリント、コリントの信徒への手紙の2、この手紙のクライマックスです。クライマックス、頂点と言っていいと思います。まだ5章なのに頂点なんですか、クライマックスなんですかって不思議に思うかもしれませんが、これまでも説明しています、ように、第二コリントっていうのは10章から13章、これが実は別の手紙で先に送られていた手紙なので、ですから1章から、この9章までが第二コリント、そのうちですね、この最後の7章8章9章っていうのはエルサレム教会への献金の呼びかけをしていますので、ちょっとテーマが違ってるわけです。ですからパウロがコリントの教会に体当たりをするように書いた手紙の、その手紙の一番書きたかった目的のその頂点がこの5章のあたりに来るわけなんですね。今日の箇所なんです。で、和解という言葉が非常に強調されている部分ですね。キリスト教会にとって重要なキーワードだと思うんです、和解ですね。で、それはまさしく今私たちが生きているこの時代、この世界が、対立と分裂、あるいは生命世界の調和が崩れて、地球環境的にこう破局的な状況に陥っているがゆえに、この世界、人類にとって今最も重要なキーワード、それが和解だと言って言い過ぎではないと思うんですが、その和解という言葉が鮮明に記されている聖書箇所です。で、私などはこの箇所、このブロックはこの聖書全体のクライマックスでもあるとさえ思っているぐらい、聖書にとって神様がイエス様をこの世にくださった、そしてこの世はイエス様をいただいてから何のために生きるのかという、その聖書が指し示そうとしているもう中核の中核のようなものが私はここに記されているとさえ思っているんです。和解というのはそれほど重要な、そして普遍的なテーマであるというふうに理解したい、私は理解しております。で、そういう普遍性を持ったテーマだし、そういう普遍性に結びついているブロックなんですけど、箇所なんですけれど、そうなんですが、しかしこのブロックもやっぱり文脈というのがあるわけですね。普遍性を持っているけれども個別性がある、パウロがコリント教会に対して体当たりをするように書いた手紙という文脈があるので、その文脈からですね、和解という普遍的なテーマを考えるのもとっても大事なんですが、まずはパウロが書きたかったことについて目を向けていきたいと思います。で、今日の16節のところに、それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしませんと書いてますね。この言葉は右のページの11節、私たちは神にはありのままに知られています、私はあなた方の両親にもありのままに知られたいと思います、これを受けて書かれているところです。パウロはコリントの一部の強烈なユダヤ主義者たちから散々な悪口を言われました。で、それはパウロの出自とか経歴とか、あるいはそれだけではなくてパウロの見た目とか、あるいは話しぶりなどをパウロあげつらわれて、そして愚か者だとか気が狂っているとか失格者だというような罵詈雑言を浴びせられてきたわけです。挙句の果てに正当な使徒ではないくせに 自分を使徒、キリストの使徒というふうに自己推薦をしている偽使徒である、偽使徒である、そんなふうに攻撃をされていました。ですからパウロはそういう、こう悪口があるもんですから、パウロはこの第二コリントで私、いや私たちをとても強く相手に押し出しながら語りたいことは、私たちは紛れもなくキリストに捕らえられ、キリストの復活の力に導かれて歩んできた使徒なんです。私たちには、この私にはキリストを証しすることにおいて一点の曇りもありません、そういうことを主張しているわけです。ありのままの私、そのままを神様が知ってくださっています。人が何と言おうと、ありのままを神様が知ってくださっています。神様に私たちは知られているんです。そしてそのありのままの私たちをあなたたちにも知ってほしいんです。そんなふうに11節で訴えているわけです。で、16節の私もあなたたちを、あるいは私もこれから誰をも肉に従って知ろうとはしないというふうにつながっていくんですけど、この肉に従ってっていうのは肉の習わしによってっていうふうに訳せる表現でして、まあ、肉の習わしっていうのは、まあ、要するに人間的な習慣とか人間的な価値判断に基づいてっていうことです。で、パウロが浴びてきた悪口っていうのは、まあ、人間的な価値基準、表面に現れた姿形、そういうもので判断されてたくさん悪口を言われたわけです。でもパウロはどんなに悪口を言われても、私はありのままの姿を神様に知られてる、それゆえ私もまた肉の習わし、人間的な価値判断によって人を見たり判断したりすることはしない、私はもうしない、そう告げているところが16節です。パウロは言うんです。そもそもキリストと結ばれる人は誰でも、そもそも誰でも、もう誰でもなんです。ユダヤ人であろうが、異邦人であろうが、自由人であろうが、奴隷人であろうが、知識人であろうが、そうでなかろうが、またどのような性的な属性を持っていようが、キリストと結ばれるこの私たちは誰でも新しく創造された存在、新しく創造されていく存在なんです。新しい人たちが生じた、新しい人たちが新しい世界を生きていくんだ、そういうんです。この新しい人たちが新しい世界を生きていこうとする、それはまさしく神様がキリストを私たちに示してくださったことによって、私たちが神様の愛に、私たちが神様の愛のうちに作られ、また私たちが神の愛に捕まえられているということを、神様はキリストを通して私たちにはっきりと示してくださった。14節、右のページの下の段の14節、なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てていると訳されている、この駆り立てているという言葉は、直訳すればキリストの愛に捕まえられていると訳した方がいい言葉なんです。なぜなら、あらゆることのなぜならは、なぜならはキリストが私たちを捕まえていてくださるからなんだ、そう言って16節以下も展開しているわけなんです。そのようにキリストに捕まえられた私、この私自身、実はこれまで、それまでキリストに出会うまで古い習わしに縛られてきた、古い習わしに縛られてきた、そしてそのことを通して自分で自分に苦しみ続けた、自分で自分を苦しめてきた、そういう姿から私は解放された、やっとキリストに出会うことによって、キリストから捕まえられることによって、私は私として自分を愛することができるようになった、 この世の目が私を縛りつけていた、そして私自身もこの世の目に影響を受けて、この世の目で自分のことを自分で見ようとして、そして苦しんできた。でもこの私をありのままを愛してくださる神様の眼差しによって、私はようやく私を知ることができた。私はまるで新しく生まれ変わったかのようだ。神は誰もが新しく生まれることができるほどに一人一人を愛し、一人一人に解放、まあ、すなわち和解の出来事を起こしてくださる。また私を私として、あなたをあなたとして、それまでの古い習わしとか隔ての習わしを超えて新しく結び合わせてくださるから、私たちは異なりというもの、違いですね、異なりというものが、それぞれの旋律があるのにもかかわらず、その異なりというものが和声ですね、ハーモニーとなっていく可能性が私たちにはあるんだ。そんなふうなことをここで言ってるんです。パウロが今向かい合っているコリント教会も、実にさまざまな対立の火種、対立の軸を持ってましたよね。分裂の軸をいっぱい抱えていたわけです。でも、もうすでに分裂が始まっていたわけです。パウロは本当にここでコリント教会のことを悩み続けて、第一の手紙も第二の手紙も書いてるんですけど、この人間が抱えている異なり、人間が持っている異なりっていうのは、これがあるからもう人間は別れるしかないんでしょうか、ないんだろうか。あるいは異なりっていうのは、こう一緒に寄られていったり紡がれていったり、そういうことはできないんだ、できないんでしょうか、できないんだろうか。そんなことはない。その異なり、一人一人の異なりが神様から出ていることと、その異なりにはそれぞれイエス様の愛が、捕まえるようにして寄り添っている、そのことを思うとき、異なりというものは調和したり、互いを助け合ったり、あるいは紡がれて強くなったりするんだと、そう言うんです。彼らが生きていたローマ帝国っていうのは、この人間の違い、異なり、人種の違いや身分の違い、性別の違い、あるいはそういうものを巧みに利用して、そして人間と人間を競合させたり対立させたりしながら、その全体を今度はローマ帝国が支配するですね。こういう支配構造を持っているわけ、いたわけですけれども、こんな異なりというものを利用されていく、そういう世界の中にあって、キリストを受けた私たちは和解の務めに、和解のために奉仕する役割を授けられている。パウロはそんなふうにコリントの教会に呼びかけます。今この時代の中、私たちの教会の役割は和解のために奉仕する、そういうことなんだと。そしてコリントの皆さん、私たちの異なりを見つめ直しましょう。私たちの異なりを捉え直しましょう。和解の務めを証しするために私たちは互いに異なってるんだ。私たちが互いに違いを持っているのは和解の務めを証しするためなんだ。それがパウロのメッセージだったわけです。そして、そのコリントに体当たりで向かっていった、和解のメッセージはやがて本当に言葉としても普遍的な響きを持っていますので、この世界のさまざまな分裂の箇所で和解の福音、和解の務めっていうことを考えていく時の大切な聖書の言葉になっていったわけですね。私は皆様の祈りに覚えていただきながら、 日本キリスト教協議会の議長職を務めています。今年今年度から2期目の任を歩ませさせていただいておりますけれども、日本キリスト教協議会は日本のプロテスタント教会7つの教派と、キリスト系という言い方がいいかどうか分かりませんが、キリスト教主義にルーツを持つ約30ほどの団体によって結成されているキリスト教一致、キリスト教の共同、エキュメニカル運動といいますけども、そういうグループ運動体です。で、世界にはそれぞれの国の NCC ナショナルクリスチャンコンシルがありまして、日本は NCCJ ジャパンといいます。で、世界の NCC ともつながっていますし、アジア CCA というグループともつながって、より広範なネットワーク、アジアや世界でのネットワークを築いているわけです。で、この日本キリスト教協議会の今年度、来年度、再来年度3年間の第42回総会期のテーマは、キリストよ、あなたの和解の命に私たちを預からせてくださいというテーマです。で、活動方針案というのを、議長ですから私が書きましたけれども、そしてみんなで練って、文を修正してまとめたんですけれども、その冒頭の部分ですね、はじめにという部分をちょっと硬い言葉ですけども、硬い言葉なので耳で聞くとしんどいから修法に書かせていただきましたけれど、ちょっと朗読させてください。はじめに、イエス・キリストの命は和解そのものであった。福音はこのイエス・キリストの言葉と技によっている。そして宣教はこの和解の福音の広がり深まりに出会い、世界の社会の人間の分断や断絶の随所にあって、すでに働かれている神の技に参与することである。伝道もまたこのイエス・キリストの言葉と技とを聞き取り、告げ知らせ、そして共に歩むことである。エキュメニカル運動、キリスト教一致運動は、私たちキリスト者がそれぞれの背景となる場から呼び集められ、その特性や賜物の違いを生かし、協力してイエス・キリストの和解の務めに預かろうとする運動である。今日人類は、この被造世界との和解を厳粛かつ緊急に求められている。地球環境の破壊と汚染は、驚くべき規模での気候変動をもたらし、世界各地で大災害が起きている。それは生態系にも著しい打撃と変質をもたらし、年に何万種類もの種が絶滅し、また未知のウイルスの出現やパンデミックを引き起こしている。民族国家の違いにかかわらず、人類は全世界的な協力をもって速やかに生き方を転換させ、被造世界の修復のために行動することを人類的な要求として突きつけられている。核兵器の再使用が現実化されない生命世界の破局を目の前にしても、なお世界各地で戦争紛争は続いている。大河は元をたどれば一筋の小川や湧き出る沢を源としている。したがって私たちに求められている和解とは、気候的危機という地球規模の課題に関わるものであると同時に、一つ一つの対立と分断の現場、一人一人が解き放たれなければならない抑圧と差別の事実に関わるものである。私たちはそのいずれにも真剣かつ丁寧に向き合っていかなければならない。これが全文になっていて、その後具体的な行動提起がずっと書かれていくわけなんです。さて、和解、それは、この和解という言葉だけじゃ無理なんです。調和とか修復とか解放という言葉の概念とも結び合わせながら理解していった方がいいかなと思います。裁判用語で和解というのがあるんですね。 和解勧告なんかがあって、対立している人たちをまあ妥協点見つけて和解させる、和解だけだとですね、あのイメージが強くなっちゃう。でも聖書が語る和解というのは調和とか修復されることとか、あるいは解き放たれること、縛っているもの、縛られているものから、そういうイメージが全部込められているような言葉なので、それを合わせながら理解していただきたいんですけども、その和解というテーマは、聖書が語っている和解というテーマは3つの方向があると思うんです。その1つの方向は神様と私、神様と人間生命の和解です、調和です。人間っていうのは自分で自分を苦しめる、まあ人からも苦しめられますけども、自分で自分を苦しめている、そういうこともあります。とにかく自分を苦しめているこの世の力から私自身が本当に解き放たれていく、それは神様自身が私を愛してくださり、作ってくださった命、ありのままの本来の命にもう一度戻されていくという、神様と人間の和解というテーマが一つの方向です。もう一つは人間の間の異なったグループ、対立したり争い合っている異なったグループ同士の和解のことです。民族とか皮膚の色とか宗教とか文化とか言葉とか領土、そういうものでこうグループが違う、その違うグループが対立する、そういう状態が本当に平和へと向けられていく、そういう出来事のその方向がもう一個の方向です。そして三つ目のこととして、この自然世界、非造世界と人間の和解というテーマです。神様が創造されたその最初のこの世界は調和していた、あらゆる存在命がこう循環をしていて、そしていつもいつも新しい命を生み出していく流れというものを持っていた。しかし今それが狂わされて崩壊しようとしている、この非造世界、神様がお作りになった自然世界と人間が調和を取り戻していく、それが大切な務めだと思います。今日は聖歌隊が Singing I Go を歌ってくださいました。まあ、宇宙、星たち、そんな壮大なところから始まりますけども、誰もがみんな神様の子供たちだ、世界を全ての街角で喜び歌おう、この世界は美しい星だ、この世界をお作りになった神様を一緒に賛美しよう、全ての街角で人と人が一緒に歌を歌おう、そんな世界が来ますように、そう歌いました。まあ、異邦人という曲で一世を風靡した久保田早紀さんが芸能界に疲れ果てて、そして賛美歌を歌う歌手久米小百合さんとして再出発をした、1980年代の半ばでしたけれども、その彼女のクリスチャンシンガーとして最も最初期の歌です、 Singing I Go。 彼女も自分自身が新しく創造された、そういう気持ちを持ってあの詩を書いたのかもしれませんね。さて、和解の務めに使える、和解の務め、どんな務めだろう、その務めどんなふうにすればいいんだろう、紛れもなくイエス・キリストの人生にそれ表されている。和解の務めはイエス様の言葉や生涯に表されている。和解の務めというのは、それは理解しようとする務めのことです。理解しようとする務めのことです。和解の務め、それは出会っていって触れ合う、そういう務めのことです。和解の務め、それは見つめ直していく務めのことです。和解の務め、それは癒しのために、癒しのために寄り添う務めです。和解の務め、それは祈る務めです。祈る務めです。 そして和解の務め、愛していこうとする務めです。私たちは和解の務めについていきたい。この世界は憎しむエネルギーに引っ張られています。今この世界は戦うエネルギー、分裂するエネルギーに引っ張られています。今世界は相手を理解し、相手を受け入れようとする、そんな力よりも問題の責任を相手になすりつけて、相手に取らせようとする、そういうエネルギーに引っ張られていると思います。この世界が相手を理解しようとする務め、相手を捉え直そうとする務め、自分を見つめ直そうとする務め、そして傷ついているということを正直に告白して、神よ、救い主よ、命の主よ、私たちを一緒に癒してくださいと祈ろうとする務め、この世界が和解の務めに方向を向き直すことができるように祈りたいと思います。集まって祈り、神に聞きながら、私たちもこの和解の務めへの招きの中に毎週毎週を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。神様、古いものは過ぎ去った、新しいものが生じたと言葉をいただきました。なかなかそうは思えない、それが私の現実ですけれど、けれどもキリストにあるならば、私は新しくされている、まるで新しく生まれ変わったように歩んでいくことができる、そう語ってくださいますから、ありがとうございます。皆さんと一緒に新しい場を作っていくことができますように、あなたの新しいエネルギーを受けていく受け皿をみんなで作っていくことができますように、神様、この世界をどうかまた和解の務めに向き直させてくださいますようにお願いをいたします。感謝してこのお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。